シネマアクティブ東京支部の音声配信です。東京支部の松です。
シネマアクティブ岐阜支部の時計です。よろしくお願いします。
お願いします。では、今日はロングレックスについて話します。この作品は3月14日公開のアメリカ映画で101分ですね。PG-12 です。現代もロングレックスですね。で、監督がオズグッド・パーキンス。なんだっけ、最後に出てた人の息子ですよね。で、脚本も同じ。
はい。
オズグッド・パーキンスですね。で、映画 .com の説明を読むと、ニコラス・ケイジが凶悪なシリアルキラー役を強烈なインパクトで演じ、全米で話題を集めたサスペンス・スリラー。でもここでニコラス・ケイジっていう名前が出ちゃってるんですけど、アメリカとかではちょっと伏せながらやって、公開されたみたいな
ああ、そうなんですね。
感じらしいですね。はい。
いや、その方が良かったと、まあ、思いますけどね、僕は。
そうですね。まあ、知らなくてよかったかなとは思うんですけどね。
でも、これ言わないと誰も見に来ないと思ったのかなって感じです
多
ね。
分。僕はでもめちゃくちゃマイナスだったんですけどね。後で話しますけど。言ったことが。はい。では、まあ、おとげさんからじゃあ、感想を。お願いします。
これは、まあ、ニコラス・ケイジが出てるっていうこともあって、まあ、出てなくても、この予告を見た段階で面白そうだなと思ったので、
予告編めちゃくちゃ面白そうでした
そうです
ね。
よね。で、ニコラス・ケイジっていうのは伏せてる予告ですし、まあ、残念ながら僕はこの映画 .com のあらすじ読んじゃったというか、もう一文字目にニコラス・ケイジって書いてあるので 目に入っちゃったんですけど、まあ、どっちにしても見るかという感じで見に行ったわけですけど、いや、なかなかこれは面白かったなっていう感じですね。
おお。
で、最近、結構去年の年末から今年にかけてニコラス・ケイジ映画を結構見てるんですけども、
そうですよね、おとぎさ
ド
ん。
リームシナリオもですし、それから、
最近あったやつですね。
シンパシー・オブ・ザ・デビル。
ああ、デビル。
はい。
フォーザ
と、
デビル。
ロングレックスと。まあだから、今年はなんかやたら彼を見るなと。まあそもそも彼は映画出まくってるからなのかもしれませんけど、
出まくってますね。
年間何本ぐらい出てんだろうって思いますけどね。はい。まあまあ、そういう人でありますけど、この作品はだから近年のニコラス・ケイジ映画としては、僕は一番良かったんじゃないかなというふうに思いましたね。
おお。
その全部見てるわけじゃないですけどね、僕は。はい。雰囲気とか、まあ、その、ホラーというか、サスペンス映画としての雰囲気もすごく良かったですし、あとは、ちょっと特徴的なのは曲の使い方もすごい良かったですし、もうシリアルキラーが出てくるっていう意味で、ちゃんと怖さもあって良かったですね。ほとんど笑いの要素はなくて、すごい怖いっていうものに振ってるところは僕は良かったなっていうふうに思いますね。ただ残念ながら映画 .com の評価は2.8っていう低いというね。はい。ところですかね。なんで、まあ、頑張って僕は良かった点を挙げたいと思いますけど、まあ、2つ挙げたいですけど、1つは、まあ、何と言ってもニコラス・ケイジの、演技に関してですけど、まあ、新境地みたいなところが僕は見れたなっていうところですかね。
最初に最後なんですよね、殺人鬼の
ああ、
役を。
そうなんだ。いや、今
もう
ま
や
で、
らないらしいです
あ、
よ。
本当ですか？ まあ、彼は今回その制作にも一応ね、名前入ってるんですけど、まあ、そうか、僕が全部見てるわけじゃないですけど、やっぱ初めてだったんですね、殺人鬼というのは。で、まあさっきも言いましたけど、ニコラス・ケイジがロングレックスだと、まあ、シリアルキラーだってことはまあ知ってて見たんですけど、最初に出てきたときに、誰だか分かんなかったんですよね。白塗りの気持ち悪い男が、ちょっとだけパッと映るんですけど、あれ、今のなのかな？違うのかな？みたいな感じでね、映るというところもありましたし、まあ、ニコラス・ケイジってまあ、普通の刑事役とかね、まあ、犯人役みたいなのもやったりしますけど、あとはまあ、変人が多かったりとか、なんか異常にテンションの高い狂気じみた男とか、まあ結構演じることもあったと思うんですけど、 ここまで徹底してなんか怖い人物をやったのは僕は初めて見たなという感じですね。
うん。
まあそれが良かったですね、すごく。なんだろう、やっぱふざけてない感じも良かったなというふうに、徹底してる感じが良かったですね。
うん。
うん、で、あとは、これも珍しいかどうかわかんないですけど、ニコラス・ケイジの歌が聴けるっていうね、この作品は。
うん。
多分、その、結構その T-Rex の曲がね、かかったりするんですけど、あの歌詞がね、はい、使われたりもしてるんですけど、彼はなんか、あの、結構音楽が好きというかね、
うん、
バンドが好きというか、いうような感じなんですよね。あの、殺人鬼ではあるけど、なんか、
うん、
多分あれ、ギターケース持ってたんじゃないですかね。あの、家から逃げるというか、家から出てった時に。
うんうん、
なんかスーツケースと、あの、ギターケースみたいなのね、持って外に出てたんですけど、ほんでまあ警察に捕まるっていうね、シーンありますけど、
うん、
なんかそういう設定もなんかいいなと思いましたし、
うん、
まああとは見た目ですよね。あの最初誰かわかんなかった白塗りの男はまあニコラス・ケイジなわけですけど、
はい、
まあなんかほんと不気味なんですよね、顔はね。
うん、
うん、そこも良かったですね。で、良かった点2点目としては、
はい、
まあ、展開ですかね、ストーリーというか、
うん、
あの、予告でも、まあ、結構示されてますけど、まあ、暗号みたいのが出てきたりとか、
はい。
あとは、なんか知らないけど、14という数字、14日生まれの少女が狙われるみたいなね、
う
ん、話とか、
そうですね。
それから、まあ、聖書とか、まあ、悪魔崇拝というかね、そういったものから引用がね、結構あったりとか、うん、まあ、そういうのなんかその謎解きというか、こう、まあ、皆さん好きなやつみたいなね、そういう要素があって、すごい面白かったですよね。うん、まあ、謎解きがそんなメインっていう感じでもない、
うん、
ですけどね。まあ結構簡単に解けちゃうっていうね。暗号なんか簡単に解けちゃうんですけどね、意外と。
うんうん、
で、なんで簡単に解けちゃうかっていうと、その主役の刑事が、まあリー・ハーカー捜査官っていうね、うん。彼女がなんかどうやら特殊な能力持ってるみたいな風に描かれるんですよね。うん、
はい。
で、なんかわかんないけど、彼女だけがその事件の真相に近づけるっていう話で、
うん、
なんですけど、それはね、ちょっと一応伏線みたいなのがあって、
はい、
まあ終盤回収されるという展開は結構面白かったですね。
うん。
うん、で、まあもう完全にネタバレになっちゃいますけど、まあ実は母親が共犯者だったっていうね、
うん、
もうすごい展開だなっていうふうに思いましたし、
はい、
まあ無理があるといえば無理があるんですけど、
うん、
あの、なんで気づかないんだみたいなね、ところなんですけど、まあ一応ね、うん、なぜ気づかなかったのかは説明があるんですけど、で、まあ、なぜっていう理由が、まあ、結論、悪魔の仕業っていうね。
うん。
うん、そうかなと思ったら本当にそうだったっていう。まあ、その点はちょっとひねりがないんですけど。
はい。
まあ、でもアメリカらしい、まあ、キリスト教圏らしい展開だし、まあ、そっちの方がきっと、そういう人にとっては怖い話になってるのかなっていう、まあ、偶話というかね、そういうふうに考えれば、まあ、納得できる部分はあったかなっていう感じですね。
うん。
うん。で、まあ、気になった点としては、まあ、今言った点ですけど、あの、普通に悪魔の仕業にしちゃうっていうところが、まあ、なんかもうちょっとひねりがあってもよかったかなっていうふうには思いましたね。
うんうんうん。
これどうやってこんな人を操って殺人を犯したんだろうみたいなことを思いながら見てるわけじゃないですか、うん、こっちとしては。
はい。
だから、なんかすごい能力が彼にはあったのかなとかね。
うん、
で、黒幕がどうやらいるんじゃないかみたいなね、ことで、誰が黒幕でどうやって人を操ってたのかって考えながら見てたんですけど、悪魔だっていうね、ふうにしちゃうところは、なんか、はい、ああ、そうか、みたいなふうにちょっと思いましたけどね。
うん。
あとは、そのロングレックスっていう言葉の意味だったりとか、
はい。
その14日生まれの少女が狙われるとか、まあまあ、ちょっと気になったというかわからない点が結構あるじゃないですか。
はい。
その辺のまあ、謎が残されてる感じとか、まあ、ちょっと調べましたけど、まあ、わかんないなっていう感じですけどね。
うん。
何、
う
ん、だったんだろう
な。足長おじさんなのかなと思ったんですけど。
まあ、一応そういうことですよね。
でも、足長おじさんってあんなんでしたっけ？
あの、寄付するというか、その、なんだろう。
まあ、
その
、そういうこと
まあ、教会から人形を送りますみたいな、そういう話で人形を送ってたわけじゃないですか。
はい。はい、
なんか、
そういう点か。
施しをしますよ、みたいな意味で、だったのかなという気はしますけど、うん、まあ、つなげるとすれば。
ちょっとで弱いっすよね。
まあ、 ただ、その、最初に、その、リー・ハーカーとニコラス・ケイジ、はい、まあ、ロングレックスが出会う、子供の頃に出会ってたっていうシーンがあるじゃないですか。
はい。
あそこで、なんか、ロングレックスが、今日は長い足で来ちゃったか、今日は長い足を持ってこなかったか、なんかよくわかんないようなことを言うんですよね。
うん。
あれがちょっと意味わかんなかったなっていう感じなんですよね。
うん。
まあそもそも彼のあの言動は意味わかんないのかもしれないんですけど。
はい。
うん。なんかあそこヒントなのかなと思ったんですけど、まあわかんなかったですね。
うん。
まあ詳しい人はわかんのかもしれないですけど、
うん。
まあでもなんかそういう、ちょっと気になる部分を残しつつっていうところは面白いですね。
うん。
はい。そんな感じでした。
はい。はい。ありがとうございます。では僕が話すんですけど。
はい。
僕はあんま面白くなかったですね。
はい。
なんかでもこれ、ちょっと理由があって。
はい。
やっぱ宣伝が良くなかったんじゃないかなと思ってですよね。な
ん
かセブンとか。羊たちの沈黙を。
はいはいはい。
ちょっとこう、そんな感じの話ですっていうような、予告編なんですよね。でも、だから、ミステリーとかスリラーみたいな話なのかなって、見る前は思って見に行ったんですよ。うんうんうん、
はい。
連続殺人鬼が出てくるし。
うんうん、
でも、やっぱこの、おとげさんも言ってましたけど、この映画ってホラーじゃないですか、結局。
そうですね。
100% ホラー映画なんですよ。
うんうんうん、
だから、多分、見に行く層が被らない。
あ、
まあ。被ってんのかもしれないけど、てか、ホラーとか見るつもりないのに、ホラー見せられた人が点数低くつけてるんじゃないかな。
確かに、確かにね、うんうん。
アメリカでは多分そういう宣伝しかそんなしてなかったんじゃないかなと思ってて、
うんうんうん、
これってめっちゃアメリカでヒットしてるんですよね。
みたいですね。
多分1000万ドルだから10億円ぐらいの予算で100億円ぐらいの興行収入があったんですよね。
うんうんうん、
だから一応なんか多分すごい入ったと思うんですけど、はい、やっぱ向こうだと、そのホラー映画として、しかも悪魔が出てくるホラー映画としてちゃんと見られたから、
うんうん、
まあ満足度が高かったんじゃないかなっていう。
うんうんうん、
で僕は完全に羊たちの沈黙を期待して見に行ったんで、
うん、
もう最初の方からドヒヤーって感じだったんですよね。その、最初になんかその、この家に犯人いるわよみたいな、いきなり言い出す
とか。ああ、はいはい。
で、入っていったら、
うん、
まあ、実際に犯人がいて、捕まえられるんですけど、
うん、
だからそこも一切説明なくて、そういう能力を持ってたっていうことで、まあ全部解決してしまう、
はいはい。
だからこの映画は僕の中でファンタジーなんですよ。
うん、
僕が一番苦手な。
はい、そうか。
悪魔っていう魔法が出てきて、
そう
ですね、悪魔っていうなんかもうオールマイティーカードみたいなのがあって、
はいはいはい、
だからそれが出てきたらみんな納得せざるを得ないみたいな。
うん、
僕のファンタジーにおける魔法がすごい苦手な理由なんですけど。
はいはい、何でもありっていう、
ね。ありになっちゃうんじゃないか。その魔法あるって言われたら、ああ、そうなのねってなっちゃうっていうところと一緒で、
はい、
悪魔なんだからそれは洗脳もできるし、
そうですね。うん、
記憶もなくなるし、
うん、
それは お父さんも娘殺すんだよって言われたら、うんうん、ああ、はあ、ってなるだけなんで。だから、ちょっと、僕は、ちょっと苦手なタイプな映画なんですよね。
そうですね。
ただ、でも、この映画のむっちゃいいところがあって、
はい、
画面の怖さはすごい良かったですね。
うん、
だ最初のその、ここの家にいるわって言って犯人出てくるシーンあったけど、
うん、
あれも逆光になってて、
あ、
ちゃんと犯人見えないくて、
はいはい、
手上げてるんですけど、
うんうん、
そのなんか佇まいみたいなすごく怖かったんで、
うんうん、
だから、ホラー映画の、その見せ方みたいな、撮り方みたいなのは、
うんうん、
影の作り方とか、全体的な暗い感じとか、
うん、
そういうところはもう、めっちゃ良かったと思うんですよ。
うん、監督がそういうの大好きな監督みたいですからね。うん。うん、
もっと。だから、話の流れはもうちょっと違う人が作ったりすれば、いい映画を撮る人なんじゃないかなっていう気がして、
うんうん、
だから、その、最初の暗号のところとかも、
うん、
置き方をちゃんと説明してくれれば、すごい面白い話になった気がするんですよ。
うんうんうん、うん。
だ監督は別にそこにあんまり力点を置いてないから、
そうですね、
別にそれはそういう映画じゃないからって言えばそうなんですけど、うんうん、まあだから僕が期待しているものと監督が提示したいものが違うから、
うんうん、
まあその、なんていうか、それを言いたいんじゃないんだよって言われちゃったらもう終わりなんですけど、うん、ずっとその掛け違いがあった感じですか、
うん。 確かにあの暗号のとこはなんかちょっともったいない気がしましたね。解けましたみたいな。
そう。すべてがそうじゃないですか。そうそう、だって、あの、犯人がそもそも出てきたのもなんか、道端で立ってて。
そうそうそう。
で、それ捕まるわけじゃないですか。
何
それ
も、自首したのかみたいなね、感じ。
そう、何もしてないに等しい。だからまあ、そこは、あ、おとけさん、セブン見てないんでしたっ
け？セブンは、あんまりストーリーはわからないです。だから。
そうかそうか。じゃあ、ちょっとネタバレなんか言わないですけど、そこも、ちょっとなんかちょっと、セブンに近いところがあるかなっていうか、まあ、でも、セブンはちゃんと操作してますけど、だからなんか、すべてが、なんか、こっちには何のロジックも提示してくれないまま、どんどん話だけが進んでいく感じがして、なんか、あれなんで犯人出てきたんだろうとか、あれなんでお母さん、その、共犯になることを拒否しないんだろうとか、なんで共犯がいるって、最初思ったんだろうとかも含めて、はいはい、だっておか、これは共犯がいるはずだわ、みたいなこと言い出すじゃないですか。
うん、言う。はいはい。
でもなんでそこ、
そうです、
共犯がいるって思うんだろうとか、すごい、こっちがハテナ出ることがすごい多いんですよ。うん、だから、あと、その、お父さんが殺すじゃないですか。
はい。
どの、10個なるどの事件もお父さんが多分。
確かに。うんうん。
それがなんかその、アメリカにおける町相撲的なところを表してんのかどうかちょっとわかんないけど、
うん、
そこもなんか微妙によくわかんない。
うんうんうん。
なんでそのお父さんが娘を殺さなきゃいけなかったのかっていう。
うんうんうん。
そこの理由はないじゃないですか。
ああ。もうちょっとそこ突っ込んでもよかった気がしますね、僕も。
だからアメリカ、ニスの人たちはそういうなんかお父さんを殺すっていうのがピンとくるのかもしれないんだけど、
うんうんう
ん、なんでその、そういう犯罪の何が起きたんだろうとかもわかんなかったし、
うんうんうん
うん、その、お母さんもなんでこんな従ってんだろうとか、
はい、
だって置きに行くだけだったら別に郵便で送ればいいんじゃないですか。なんでプレゼントしに行くんだろうとか。
なんか見届けないといけないみたいなの言ってましたね。
ああ、そっか。
あの、全員ちゃんと死ぬかなっていうのを見届けるのが彼女の仕事みたいなことは言ってましたね。うん、
まあ、そもそもなんですけど、悪魔はその、届けてもらわないと効力発揮しねえのかよってちょっと思って
ちょっと微妙に万能なのかどうかわかんないんだよね。
そう。
そうですよね。
そこは、その手必要なんだなとか。
うん、まあ、なんか、あるんじゃないですかね、その、ドラキュラだったかな、その、招かれないと家に入れないみたいなって、
うん、ドラキュラそうですよね、
うん。そういうことで、なんか、悪魔もそういうことなのかな、みたいな。なんか。
そうですね。あと、その、まあ、さっき僕が、ニコラス・ケイジって言わない方が僕は良かったっていう話なんですけど、
はい。
どこで出てくるんだろうなって、まあ、思うじゃないですか。うん、まあ、殺人鬼なんだろうなと思って見てるんですけど、尋問のシーンで、
はい。
もう、それまでなんかあんまチラッとしか出てこないから、
はい、
そんなに思ってなかったんですけど、
うん、
顔面が出た時に、やっぱニコラス・ケイジってあの、はい、鼻周りがすごい特徴的なんですよ。
おー、はいはい、
頬骨と口、鼻ぐらいが、
うん。
それが全然隠しきれてなくて、
あ
めっちゃ笑っちゃって、俺。
あ
それでもうなんか一気に入れなくなったというか。
なるほど。なんか、だからこう、うん、なんか、あれ、特殊メイクしてるんですかね、多分。
白塗りみたいな？
白塗りだけじゃなくて、なんかつけてるんですかね、あれ。顔に。なんか、
ちょっ
と違和感のある顔だったなと思ったんですよね。
あ
ニコラス・ケイジそのまんまの顔に白塗りしてるだけじゃないような気がしたんですけど。
うん。
うん。
そっか。なんか。
まあでも分かっちゃったってことですよね。
全然特徴出てんじゃんと思って。うん。だって別にこの映画でニコラス・ケイジである必要性あんまないですよね。
まあまあまあまあ。
だから、まあ、もちろん、あの、うまさみたいな、演技力みたいなところで必要なのかもしれないけど、
うんうんうんうん、
別に、そんな知らない俳優がやってても、
うんうん、
できてたんじゃないかなと思ったから、僕にとっては、その、彼じゃない、ないやつが出てきてくれた方が良かったかなと、
あ、
うん。
なるほど。
はい。まあ、僕の期待、勝手な期待をしてたっていうのが、一番問題だったとは思うんですけど、
いやいや
僕自身はもう面白くなかったかなっていう感じでした。
はい。
はい。
ありがとうございます。悪魔っていう点で言うと、
はい。
人形の頭の中に玉が入ってたっていうのがあるじゃないですか。
うん。
で、まあ、実際にその中に悪魔が閉じ込められてたみたいなね。
はい。
なんかそっから 家に届けられるとそこから悪魔が出てくるのかな、なんかよくわかんないですけど、うん、なんかそので、それを耳に当てると、なんか、囁きが聞こえるみたいなこと言ってたじゃないですか。検視官みたいな人とかがね。うんうん、みんなそれぞれ、いわゆる悪魔の囁きっていうものが聞こえるっていうところですよね。
うん。
で、それと、その、先ほどマスさんがおっしゃった、その、お父さんが家族を殺すみたいなところ。
はい。
そこをもうちょっとなんか、結びつけた方が怖かったような気もしないでもないですけどね。そうすると、もうちょっと、偶話的というか、
うん、
実際の話に近づく部分があるじゃないですか。
はい。
悪魔は本当はいないんだけど、
うん、
悪魔の囁きというかね、なんか魔が差したみたいなことをみんな悪魔のせいにしてますけど、
うん、
実は悪魔なんかいなくて、全部無理心中だったみたいな話とか、
うん
うんうん、なんかそういう風に持っていってももうちょっと面白かったというか怖かったんじゃないかなっていうのはちょっと思いましたね。
うん、
うん、もう完全に悪魔の話になっちゃってるんで、これは。
うん、
そう、悪魔がやれって言って操ったんだったらもう仕方ないじゃんみたいになりますもんね。
うん。そう。
解決のしようがねえよっていうね。
出ないし、
うん。っていうのは思いましたよね。まあでも、怖いのは怖かったですね。
まあそうですね。結構眠くなって。
あ、そうですか。
なんか、隣の人とかも、すごい結構高齢の人で、
はいはい、
この夫婦で来てたんですけど、多分この人たちはその、羊たちの沈黙的なことを願ってきてんだろうなと思って、だからこういうなんかミスマッチがいっぱい起きてんじゃないかなって、言って思いましたね。
それはあるかもしれないですね。
年配の人が結構多かったです、僕に。
そうなんだ。
うん。やっぱホラー映画ってなんか若者が好きじゃないですか、イメージとして。
はいはい。
あんまり若者が見に来てる感じじゃなかったんですよね。
なんか、まあ、宣伝大事ですね、やっぱりね。ちょっと文句がつけるとしたらそこかなっていうところね。
まあでもホラーつったら来ないのかな。ニコラス・ケイジ若い子多分知らないし。
ニコラス・ケイジ出てきて喜んでるの多分僕だけかな、みたいなね。
まあでも、高齢の人は結構好きなんですか？多いんですか？
そうかね、うん。
うん。
次はニコラス・ケイジどんな役やるのかなとか楽しみにしてるようなもんなんで。
まあすぐ来るから、そんな。
そうですね。年に何本か見れるチャンスありますからね。
すごいっすよね。うん。2、3本ずっと出てるイメージ、
ね。そうですね。だって、好きだって言ってる自分でさえ全部見てないですからね。
ああ、うん。そうですね。
まだこれ 2.8 って。っていうね、点数ですけど。
もっと低くな
りますからね。もっと低くなりますからね。
なんだっけ、カリコレとか。
はいはいはい。あ、そうそう、この間もありましたね。
こういう、一般公開ほとんどないやつとかも出てるから。すごいっすよ。はい。そんな感じですかね。
はい。
はい。では今日はロングレッグスについて話しました。ではまた聞いてください。お願いします。
お願いします。